皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。どうも皆様こんにちは、藤原でございます。本当に今日遠方よりお越しの皆様、それから富山号の皆様、お世話になっておりまして本当にありがとうございます。特に富山号の皆様にはですね、うちの高橋が住んでおりまして、もうそうですね10ヶ月弱ぐらいになりますでしょうか。本当に皆様のおかげをもちまして無事地元で、過ごさせていただいておりますことを本当に重ねて感謝を申し上げたいと思います。で、私はですね、もう前からおそらくこういう大変な時が来るだろうとずっと実は思っていたんです。私いろんな仕事をしておりまして、最初は役所へ行ったんですね。というか私の最初のそもそも経済の、勉強をしたのはですね、経済学をなぜ勉強したかというか簡単にまあ説明しますとですね、その私歴史が好きだったんですね。歴史の本よく読むんですね。でもその歴史の教科書を見ますとですね、なんか歴史が変わるときって大体経済がおかしくなって国が変わるみたいなことよく書いたんですね。なんか経済が行き詰まると国がひっくり返るってことは大体どこにも書いたんですね。おお、そうか、経済ってのはすごいんだ。国をひっくり返す力を持ってんだと高校の頃素朴に思いまして、あ、これは経済を勉強すればね、国がどうして動くかわかるって素朴に実は思っていたんです。で、大学行きまして経済学部行ったんですが、どうもピントが合わなくてですね、あんまりこれは、学者の言う経済学を勉強してもあまりこれはわからないなと実は思いまして、で、最初に勤めました仕事がですね、電線を海外に作っている仕事でございました。ですから私の社会人の第一歩はですね、工場の仕事なんです。昼勤夜勤ですね、12時間ずつですね、作業着と安全靴、安全帽でですね、まあ、暑い工場でですね、海外に売る電線作るのが自分の仕事でございましてね、今でもよく覚えてるんですが、やっぱり今から25、6年前、そういう現場を支えてる人のものすごい情熱とですね、巧みな技はね、今から考えてもすごかったですね。やっぱこう、誰に強制されるわけでもなく言われるでもなくですね、自分の仕事にやっぱみんな誇り持ってるんですね。その現場の人っていうのが。あ、もう強烈な印象で、ですから大学なんかで勉強してた経済学と全然違うものがそこにあるっていうのは当時からよく私感じました。私も子供の時からボーイスカウトやったりですね、学生時代自転車部におりまして、飯田から当時の赤石林道を越えてこっち来たりして、結構やんちゃな方だったんで、あんまり空理空論は好きじゃなかったんですね。今でもそうなんです。やっぱ現場に行かないと気が済まないとこがありまして、ですから工場の現場を見ましてね、あ、これは間違いなく日本の強いところだ、と当時思ってました。この凄さがあれば日本は大丈夫じゃないかと、これ叶わんなとぐらい思ってました。で、なんかその後ですね、ちょっと仕事がまた変わりまして、東京の霞ヶ崎の経済企画庁というところ、今内閣府になってますけども、そこに2年間出向になりましてですね、経済予測をやれと言われたんですね。皆さん新聞なんか見ますとですね、竹中平蔵だとかですね、太田なんとかという人とかね、日銀総裁いろんなこと言ってるでしょ？景気が良くなるとか悪くなるとか、ね、これから物価上がるとか下がるとか、あんなも全部、そうだな、7、8割は、ドタカンで言ってんですよね。で、ドタカンもね、当たりゃいいんですけどね。大体当たらんのですよ。だって私、1985年から87年まで経済企画庁にいたんですけども、その当時から、為替がいくらになるかって、役所は全く予測できなかったんですよ。学者を呼んできてやってもできなかったんですよ。為替がいくらになるかわからないのも GDP なんかわかるはずがないですよ。物価なんかなおさらわかるはずがない。ですからね、私に言わせると、今日本政府行き詰まってますよね。当然行き詰まるはずですよ。あ、全然わからないんだもん。で、いや、本当ですよ。皆さんね、行ってみればわかります。行ってその目の前で自分でコンピューター触って予測やると、これが政府の予測になるからってやってみたらわかりますよ。何にもないんですよ。何にもなくて、特にわからないのは金融なんです。今、油が高いですよね。実はこれね、何、油が足りないからじゃないんですよ。確かにだんだん足りなくなってんですが、博打の金がたくさん入っちゃって、要するに値上がりして売り抜けちまおうっていう金が山のように入ってて、それで高いんですよ。じゃなきゃこんなにトントン上がりませんよ。今日からまたガソリン10円高いのよ。 こんなにトントン上がるほどね、油が足んないってことないですよ。どこだって油ありません。日本国内なんか油なんか余っちゃって、ガソリンなんか余っちゃってんで、輸出しようかとか言ってんだよ。人ばかりした話でしょ。ね。でもなんでこんななるかっていうと、博打の金がどんどん入るわけですよ、博打の金が。我々博打って悪い言葉で意味で使いますよね。いい表現じゃないでしょ。でもあれ国際金融取引って言うとかっこよく見えるでしょ。同じなんですって。同じことで。で、当時の私、経済学者いる時からね、経済予測できなかった。それからもう一つ言えることはですね、私48歳なんだけど、自分の同期で役所と行った連中ってどんなやつか自分でわかりますもん。だってまずですね、勉強しないで楽したやつが行く先がね、保険会社だった。ああ。だってお金集めいらない。お金はおばちゃんが集めてくれますね、昔のことだからね。おばちゃんとチークダウン時々追ってりゃいいのよ。保険のおばちゃんと。あれでね、お金集めてくれてね、高級取りでしょ。でね、ちっともう少し自分で何かしようと、この銀行行くのね。銀行は自分で預金取りしなきゃいけませんからね、もうちょっとよろしいんですわ。それでね、役所なんて言ったってね、大体役所の公務員試験受けるやつってなんかね、変なんですよ。もう私らが言う頃から。確かに国家のためとか言うんだけどね、中身がね、なかったね。中身がなかったですよ。本当なんかね、試験受けて受かればいいっていうのばっかりだったら独特の雰囲気だったですよね。だからね、例えば、自治省行ったやつですね。あ、警察庁だ。警察庁行ったやつがいて、こう言ってましたもんね。いや、その、警察庁か自治省か大蔵省か、どこが一番権限あるかなとか言って、もう真面目に議論してんだもんね。いや、まあだからね、私当時から思ってた。銀行行ったやつに遊びたくて行くでしょ。で、ねえ、だから銀行行くときには資金いらないわけね。で、行くでしょ。で、役者さんの行くでしょ。彼らがリーダー取ったら絶対うまくいかないと私はね、当時から思っていましたよ。私嫌だったの、そういう仕事は。だから現場のあるメーカーに行ったんですね。案の定ですよ。だからね、遠山号のことも全部そうなんですけども、時代の転換期に一番必要なのはね、リーダーなんですよ。人がいなかったらね、絶対進まないんですって。だから私は誰が何と言ったって、あれつらやってんですからね。どうにもならない。で、2年前にですね、大学の同窓会があった。ね、検察官になって一人出世してるのを言いましてですね、裁判員制度なんか実際に作った男いるんですね。でも彼だってね、もうあと役所にいられるのは3年ぐらいですね。もうなんかね、同窓会ってね、昔の話ばっか。仕事の話なんかしたって何の意味もない、もうつまらん話ばっかでね、あと2、3年で役所クビだし、もう昔みたいな天下りないし、子供はまだちっちゃいし、どうやって生きていこうかと。どんどん白髪が増えてってですね、こうなってっちゃって。私なんか同級生一番若い方ですよ、このなりで。ああ。だって私より見かけでね、20歳ぐらい年上のやついましたもんね。わからなかったよ、最初。とにかくなんかね、凄まじいストレスの中で働いてるんですよ。だから結局ね、私に言わせれば日本ってですね、なんかね、変な成功に酔いしれちゃったんですよ。現場をね、忘れたんですよ。自分で汗流すこと嫌になって、ちっとは楽しようってね、で、そのちっとはがですね、積もり積もってですね、空理空論でやっても飯食えるんだと思ってやったが最後ですよ。行くとこまで行っちゃったんですね。ですからまあ、アメリカの陰謀とかいろいろまあありますがね、根本的に日本はですね、昭和の一つのね、成功体験を私終えたんだと思うんです。そして、それを終えるときにですね、成功に酔いしれて、ゼロから自分たちでやってみようって気概を失っていたんだと思うんですよ。だから、選ばれてくるリーダーが、上積み型リーダーなんですよ。根がないんだな。根がないリーダーが選ばれていくから、やってもやってもどんどんおかしくなっていって、そこにアメリカ中国に付け込まれたんですよ。アメリカ中国に付け込まれてみんな持ってかれちゃってですね。で、あら大変だと。コミビスの中まで空っぽになっちゃったと。いつの間にかですね、金庫の鍵まで開けないと持ってかれちゃったというのが正直なところですね。で、とにかく経済各所行きまして、まあ、なるほど、経済予測なんてこんな難しいもんか。わからんもんだな。現場でやんなきゃわからんなと思った。それで、ちょうどそれ2年間終わった後ですね、アメリカの会社から来ないかって言われたんですよ。今、サブプライム危機ってよく新聞載るじゃないですか。実はね、あれ一番元の理論があるんですよ、金融理論。住宅ローンを証券化する技術。それが私の昔の商売だったんですよ、実は。アメリカの会社で、ね、なんか金融テクノロジーをやってる日本人って当時ほとんどいなかったんです。今から20年前です。で、私ちょうど統計とかやってたから、やってみないかと言われて、で、入ったんですね。当時のアメリカの会社すごくてですね、日本はすごい景気良かった。当時アメリカ非常に景気悪くて、でも会社行きましたらね、 日本人にね、インド人に、中国人に、アメリカ人に、フランス人に、イタリア人にですね、ロシア人にみんないるんですよね。で、英語と日本語ちゃんぽんでね、こう喋ってるわけですよ。で、なんかね、すごく活気がありましてね、やっぱアメリカの会社ってすげえもんだなと。ねえ、なんか、最初そう思ってたんですね。で、さっきサブプライムのね、あの研究とかやるわけですよ。でもやってるうちにですね、俺はなんかね、ちょっと変なことやってんじゃないかなとだんだん思い出したわけね。欲が深いわけですよ、アメリカの会社って。知ってますか、金融機関って。本当に欲が深くて、要するに、相手をね、落とし込めるのね。例えば皆さんね、こういうことやるのよ。これ会社でしょ？これ株上場してますよね。この会社の株価をね、釣り上げたり、釣り下げたりするんです。釣り上げたり落としたり、釣り上げたり落としたり、これやるんです。この会社の株ね、日本全体でもいいですよ。思いっきり金を入れてね、株買うんです。と、うおー、株があったーって日本人も買うでしょ。だーっと上がるでしょ。今度思いっきり売り浴びせるんです。うおー、下がっててみんな売るでしょ。ドン下がるね。これ何回かやると大抵の会社って、会社おかしくなるんですよ。金がなくなる。で、金がなくなると、大体不正に手を出すんですよ。ちょっとインチキやろうとか、ごまかそうとか、飛ばそうとか始める。で、それでさらに追い詰めると今度潰れるんですね。で、不正を摘発して、チクって、潰れたら引き取ってやるってやるんですよ。すごいでしょ？こういうこと世界中でやってるわけですよ、はっきり言ってね。で、私ね、いやー、でもあんまり罪の意識はないわけよ。罪の意識はなくて、俺たちは賢いから当然だと思ってやってるんですね。俺たちは賢いから当然で、負けるのはバカだという、まあそういう理屈なんです、あの国際金融市場って。で、お前いくら儲けた？何十億儲けた？すごいねと。なんで儲かないの？お前仕事やってないからだよ。どっかひっくり返して儲かったらすごいね。こんな感じですもんね。なんかね、倫理観っていうものは完全にやっぱ麻痺してる世界ですね。その代わりテクノロジーだけはすごかったですね。でも5年半やりまして、私違うと思いましたね、これは。これは違う。でも同時にですね、当時日本のバブルが崩壊してた頃なんですね。1980年代末で、私日本は大変なことになると思ってましたよ。郵政民営化なんかもいろいろ問題ありますけどもね、根本的に日本は国際金融市場では非常に弱いんですよ。車作らせたら日本は世界一の車作るでしょ。国際金融市場で戦わせたらね、増票以下なんですよ、はっきり言って。赤子の手をひねるようだもん。理由は簡単なんですよ。あれほど悪くなれないよね。はっきり言って。いや、アメリカがさ、戦争で強いってもそうですよ。あそこまで悪くなれないですよ、普通の国は。あんなに山のようにね、武器蓄えてですね、あんなにね、脅かしてね、強いなんて言うほどね、普通悪くないですよ、普通の国は。もうちったらね、考えますって。いや、ほんとそういう世界で、なんか不思議な国なんですよ、アメリカって。実際に働いてみるとよくもわかるんですけども、裏と表がすごくあってね。まあ、それとにかくそんな世界で、またいけないのは日本のですね、金融や政府は、金があるのに目を張るんですよね。この世界一番ね、誰が悲惨な目に遭うかっていうと、金があって見栄張る人なんです。金がない人には誰も相手にしませんから、誰も問題だよね。金があるけどもですね、見栄張らない人は強いんですよ。これが本当の投資家なんですよ。これが本当の投資家で見栄なんか張らないですよ。金をいかに有効に使うと思うから、これはタフなんですよ。一番問題なのは、金があるけど見栄張る人で、みんな持ってかれちゃうの。私は、初めのうち持っていく方にいましたからね、おー、すごいなと。こんなお粗末でね。いやね、お粗末なのよ、全部。サブプライム問題だって一番買ってた金融機関どこですか？農林中央銀行でしょ？農協のお金集めて買ってんのよ。なぜ農業投資しないんですか？ね、あれが一番典型なんですよ。金は持ってんけどさ。ねえ、サブプライムなんて買っちゃってさ。で、ああいうの見てて、他は絶対金融ダメだと思いました。日本は製造業強いけど、金融はね、これやれるぞと。やられるのはでもね、勝負しなきゃいいんですよ。誰も国際金融市場なんか行く必要なくて、俺たちは俺たちやると言えばよかった。ところが政治家も悪かった。そういう国の強い弱いを分からないままですね、アメリカの真似すればいいんだと思ってやっちゃったもんだから、みんなすってんてんですよ。点々。で、あいくの果てにゆうちょの釜の蓋まで開けられましてね、今、郵便貯金ゴミ箱になり始めてるんですよ。知ってますか？郵政民営化って、あれですね、郵政省が管轄して、郵政にあった約340兆円のお金を国際金融資本の連中が 自由に使いたいからってやったのがあのディールなんですよ。私当時何回も言ったんです、みんなに。だって向こうの雑誌見たって、新聞読んだって、日本で郵便の配り方がどういいかなんて議論してる人一人もいません、一人もいませんでしたよ。考えてくださいよ。アメリカがさ、日本人がどんな風に郵便配るかなんて、これっぽっちだって興味のはずないでしょ。どうでもいいわけ、人の国の郵便の配り方なんて。そんなもんさ、政府に圧力かけるのは問題じゃないですよね。悠長な金持ってたんですよ。しかしこの金は日本政府ががっちり握ってて自由に運用できなかったわけですよ。だって郵便の貯金って普通の銀行から下ろせないでしょ？繋がってないんですよ。それでどうしても欲しかったんです。どうしても欲しくてですね、それで揺さぶってあの小泉政権ができて取っちゃったわけですよ。で、一週間ぐらい前新聞読んだら、いよいよこの郵政省の資金がね、外資系が運用する形で、外資系が運用の指示をして、外国債券に投資するって書いてある。しかも、社債に投資するって書いてある。社債ってのは会社が発行する債券です。今一番値下がり激しいやつ。サブプライム付きで一番世界で値下がり激しいの一つが社債で、これをこれから郵政省の資金が外人のアドバイスで買いますなんて堂々と新聞に書いてある。でね、先週ですね、民主党の幹事長のところにいたんですよ。名前はお前ですね、民主党の幹事長のところにいまして、あの幹事長の周りにもですね、民主党の中で、こういろいろ日本を良くするよっていう人が集まってる。その場合その話でした。みんな知らないね。水を打ったら静かになっちゃって、ちょっとこれやめさせなきゃいけないなとか言ってね、遅いんだっつうにね。要するにね、向こうの連中って金のことしか考えてないんですよ。もう世界中暴落してるでしょ？で、日本ってさ、ほら、損かけたって文句言わないんだもん、日本政府は。普通ですね、投資して損かけたらね、投資家偉い怒んのよ。で、日本政府怒んないんだもん。いやいや、まあ、相場が悪いからそうですな、って言っちゃってさ、アメリカに一つの文句やれんだもん。もうゴミ箱に決まってんじゃないですか。もうゴミ箱やあれ。こういうデタラメがね、もうどんどん起きてるんですね。で、またこの10年15年、怒り続けた歴史でもあるんです、私にとってはね。なんでここまでデタラメあるかって。後期高齢者医療制度も知ってますか、あれ。あれ、なんであの制度ができたか知ってます？あの目的知ってますか？あれね、医療の統計見ていただくとわかりますがね、死ぬ5年前から支払う医療費が急激に増えるんですよ。ええ。だから平均寿命で男性が77、女性が83でしょ？そのだいたい5年ぐらい前からどんどんね、医療費増えていくんです。で、これをカットしようってわけよ。あと5年ぐらいになったら医者いらないって話なのよ。いや、本当なんですよ。いや、本当にそういう目的で作ってるんです。もうあと5年ぐらいになったら、ね、いいじゃん、やめときましょうよと、金ばっかかかるし、ね、長生きしない人。俺本気でやったんですよ、あの保険は。ですから、例えばですね、お医者さんがですね、家族や本人に対してね、延命治療をしないでいいと、一筆もらったらね、その医者に2000円が来るんですよ。保険から。知ってました？ 200 点。延命治療しないでいいと説得したら2000円その医者に来るんですよ。それから、まあ、慢性の病気になりますと、受け持ちのお医者さんが決まるんですね。受け持ちのお医者さんが、決まりまして、その受け持ちのお医者さんにはですね、保険から月6000いくら金が来るんですよ。で、その金で何もしなきゃお医者さんが丸儲けなんですけども、まあなんか検査したり処置したりとそこから払ってくるんだね。やりすぎたら赤字になりますよね。お医者さん大抵こう言いますよ。おじいさん大丈夫。大丈夫大丈夫。寝てりゃ治るよ。病は気からだよ。ええ。いや、こういうことをね、国民合意の上でやるんならまた別ですよ。ねえ、いろいろ姿勢感ありますしね、その週末医療もいろいろ議論ありますから、皆さんにそれでもいいですねと言ってやるんならいいんだけど、何にも言わないままさ、よく聞きゃ、ボロボロ出てくるのにね、やっけなやっちゃうでしょ？こういうことをね、やってるわけですよ。ねえ。でも私に思いました。要するにリーダーの問題なん。自分でどうするかがないからこういうことになるんですよ。要するにこの国をどうするかってビジョンがないから、アメリカがこうしたらどうだ、イギリスがこうしたらどうだ、中国がこうしたらどうだって言えばね、そうかなと思うわけですよ。ねえ、このアメリカなんとか政策がヨーロッパでも中国でも評価されてる、ね、学会でなんか評判になってる、じゃあうちもやりましょうかってこんな話ですよ。要するにね、日本っていう国はですね、私はね、やっぱ世界の最先端国だと未だに私は思うんです。どこをどう見ても。すなわちね、世界で初めて軍備をなくしたんですよ。自衛隊ありますがね、あら、ただね、自衛隊であって、軍ではないんですよ。で、世界で最初に軍隊なくしたから、世界で最初に経済良くなったんですよ。 だから戦後、日本が世界で一番本当に発展したんですよ。で、同時にだからこそですね、世界で一番国民所得も高い国当時になって、だから世界で最初にバブルが弾けて、そして世界で最初に本格的な少子高齢化問題にぶち当たったんですよ。特にアジアでね。ですから、ここはアメリカも手本にならないし、中国もインドも絶対手本にならないんです。アメリカは移民国家なんです。だから、どんどんね、人種が入れ替わっていくんです、あの国は。で、それを防ごうとしてあの国いろいろストレスがあるんですがね、多勢に無勢でも叶いませんよ。で、アメリカはだから移民国家でしょ。で、中国、インドはね、全然違う国なんですよ。まず中国はですね、凄まじく人口多い上に、資本主義だったってまだ二十何年の歴史しかない。よく中国の歴史5000年という人いますがね、だけどそれ5000年あるんだけども、今の中国の資本主義はたった二十何年の歴史しかないんです。中国人は非常に景気がいいと思います。中国人は積極的だという、そりゃそうですよ。今まで不況なんか経験したことないんだもん。国家のトップから一番下まで。だって、毛沢東が死んだ後、一本上司で経済上がってんですから。だからね、何にもまだ経験ないんですよ。強行だとか不況の経験がないのが中国。それから中国だって少子高齢化の人のこと言えませんよ。少子高齢化の一人っ子政策やってるでしょ、中国は。一人っ子政策の第一期生が今年29歳ですから。あと10年経ってごらんなさい、中国は。一人っ子政策第一期生39歳です。極端に若い人が少ない国なんです、中国は。そしたらもう中国ね、工場労働者なんか いませんよ。中国だってもう産経職場嫌われてますからね。繊維産業ですらもう人が集まんない。ソフトだとか、電子機でないと人が集まんない。だから中国だってね、あと10年経ったらね、深刻な少子高齢化問題来るんですって。で、インドはまだまだですね、体制崩してないんですよ。カースト制も残してあって。あんまじっくりじっくり行く国ですから、根本的に日本と違いますわ。そう考えると、日本は日本の道を歩まない限りね、絶対無理なんです。で、私はですね、15年前、アメリカの会社辞めるときに、なんとなく感じたの、そういうことね。で、これは偉いことになるぞと。絶対今まで通り行かないと。その、坂道をね、例えばね、山上がると分かると思いますが、同じ場所でも、上りと下りでは気持ちが違いますよね、同じポイントにいても。まだまだ上に登るときの気持ちと、降りてくるときの気持ちって違うじゃないですか。経済とか生活もそうなんですよ。こうね、記憶の中でね、まだまだ成長してるときと、落ちてくるときでは、同じ所得水準でも全然違うんですよね。で、日本の場合はですね、衰退している、不況だ、っていう言葉が非常に強いですよね。でもそれはその通りなんです。不況強いんですけども、やっぱりですね、後ろ見てるからそういう思いが強いんです。昔は良かったって思いからまだ日本は出せない。で、これをですね、出せる方法は一つしかないんです。これから未来に何かね、目標を持つ以外ないんです。今ね、こういう水準だけど、頑張ればここまでいけると思えばね、惨めな自分じゃなくて、これから頑張れる自分なんですよ。後ろから見たらね、衰退してるように見えるけども、新しい山が見えるんだから、新しい山に向けてまだ登ってると思ったらね、これ空気が変わるんですよ。それが最初にやるべきリーダーの仕事なんです。次はこの山に行くぞと言わないと、日本みたいな国は永遠に後ろを見て暮らしますよ。昔は良かった、昔は良かった、この不況は偉いこっちゃと。もう下がってる下がってる一方なのね。で、その中で若い子供が生まれてくるでしょ？若い子供ね、どんどん育つんですよ。もう10年、15年。もう皆さんですね、平成元年生まれで高校卒業の方はもう十分社会人でございますよ。あと2年、3年すら大学を出て、もう社会人でございますよ。もう昭和で、じゃないんですよ。平成生まれでございますよ。昭和のあのね、ものすごい華やかな時代も知らないし。総理大臣もなんかね、毎年毎年変わって政治もごたごたするし、経済はリストラやるし、株が上がったり下がったり、だいたいろくな話ないでしょ？盗みたって。ろくな話しかないものを子供の頃からずっと聞かされて、社会人になって会社入ってみた。偉い不況だと、大変だと、リストラだと。ね？夢も希望もない。なくなるに決まってんじゃないですか、あんなんね。でね、今が貧しいかどうかじゃないんですよ。人間ってね、今を生きてる生き物じゃなくて、その辺が猫と違うところですよね。猫は今ね、食えりゃ幸せだからね。あの、高根みたいにね。違うね。人はね、今貧しくても、何か未来に向かって、生きがいがあったら、今頑張れる、そういう生き物なんですよ。今貧しいけどね、ちょっと見とれと。あと3年、5年、10年経ったらと思えばね、これが逆に元気になるんですね。これやっぱり頭の切り替えなんですよね。で、とにかくですね、まず少子高齢化っていうことを考えるとですね、いくつか条件があります。 まずね、昭和の戦後の時代、昭和の時代のようなですね、量をたくさん作るっていう国ではないはずです。量はそんなにいらないんです。大体どこ見ても作りすぎで困ってんです。どこ行ったってね、作りすぎと商品が多すぎて困ってんです。店が多すぎて困ってんです。量が足りない時代の常識はこれ全く通用しません。で、量よりも今度質なんです。質で、今ですね、いろいろ難しいことも多いんですが、実はすべての日本の会社が行き詰まってるわけでは全くないんです。今ですね、私も日本中で藤原塾やって、いろんな方とお目にかかってますが、今元気のいい経営してる人、もうほとんど一つのパターンしかないと思います。御用達経営やってる人なんです。例えば今日ですね、私ども皆さんでお昼ご飯をいただこうっていうんで、神楽の湯に行こうと、有楽さんに行こうと思ったんですね。そしたら支配人がですね、届けてくださったんですね、お弁当をね。要するにですね、そこなんですよ。相手のことを考えて、相手のニーズに合わせて、こちらができることを何でもアレンジしていこうっていうのが、御用を達する系、いわゆる御用達系なんですよね。やれば何でもできますよ。商品並べといてね、さあ買ってくださいって待ってんじゃない。日がない一日店前して売れないかなってやってんじゃない。この人何が欲しいんだろう、この人何が欲しいんだろう、全部アレンジして、相手の予算、好み、全部アレンジしてお届けするって商売やってる人はね、今結構仕事ありますよ。私の知り合いで東京の魚屋さんがそうなんです。5年前いらっしゃった。ね、世田谷の魚屋さんがうちの藤原学校いらっしゃった。もうえらい不況で困ってる。魚が全然売れない。最近東京の魚さばかないんですよ。で、仮に魚買うとしてもね、スーパーで買いますから。魚屋さんは商売上がったりだ。で、どうしようか。御用達だっつんで、その方ですね、店に魚を置くのやめたんです。それで、魚屋さん何十年の経歴をお持ちですから、その時に、どこさんのどこの魚が一番うまいって全部知ってんですよ。で、お客さんの好みは知ってて、で、その、お得意さんにですね、その時に自分が選んだ一番美味しい魚を選んで届けるって仕事を始めたんです。ああ、したら今、右肩上がりの成長軌道ですよ。評判を呼びましてですね、お魚って結構高いんですよ、実はね。皆さんもご承知の通り。高くて、安全で美味しいったらね、なかなかそう簡単にいかんのですよ。スーパーで適当に選んだってね、まあ今一つのこと多いんですね。変な塩辛なんか買うとですね、ノルウェーで取れて、香港でなんか作ってきてるとかね、こんななんですよ。それまた海のそばの土産物で売ったりするんだよね。これがね、インチキもんでね。江ノ島なんかでね、サザエ売ってますよね。ね、よくこうやって覗いてる人いるんだよ、サザエいるか。いるわけないじゃないね。あの、全部最終島から来てますよ。それが悪いってんじゃないんだけど、そんなことばっかなんで、ね、ほら、本物志向の時代じゃないですか。で、本当に美味しいもの食べたでしょ。だから客の好みを知った上で自分が魚屋としての経験を生かして、これなら美味しいよってのをいらんに届けるやってると、量は少ないんだけども、いいもの食べさせてもらえるから、お客さんが話さないですよ。絶対逃げられないから。絶対逃げられないです、そういうもんだ。ああ。これが御用達の商売で、どうやらですね、私はね、日本経済一周しちゃった感じがするんです。最近ですね、物価上がってきたでしょ。大型店舗が軒並み大変なんですよ。例えばですね、イオングループはこれから全国で何百の店閉めますね。セブンイレブンも閉めますね。それからデニーズも閉めるんですよ。安く大量に売ってたところはね、商売立ち行かないんですよ。どんどん物価上がってきちゃって、仕入れ上がっちゃった。でもね、過剰に店があるから、売りすぎだから量が多すぎるから値上げできないわけですよ。行き詰まってるわけ。そうしますとね、小さな店が潰されスーパーになった。スーパーが潰れてスーパースーパーになった。これが潰れる。元戻るわけですよ。そして何もなくなったって世界でしょ？でもね、何もなくなるってことはないんですよ。人の生活があるんだから、私はこれからの小売業なんか全部ご用達になると思いますよ。店に商品並べるとかね、そんなことしたらね、鮮度も悪くなるしね、面白くないんだね。もう、お任せくださいと。ね、ご予算とお好みってデータはね、選んできますから、この中で見てくださいとかね。やっぱこういうことやってる人です、今本当にうまくやってんのは。で、その魚屋さんもね、普通の魚屋さんと何が違うかって言ったらね、魚のことを話し出したらね、話がうまいんですよ。アジだけで1時間喋りますから。そら、客も聞きますよ。なんで美味しいんだもん。本当にいただく。本当に美味しいんですよ。やっぱりね、専門家が選んでやると違いますね。だからこういう商売やってる人はね、世界一という言葉の定義が違う。 普通世界一の品質とか言った場合ですね、業界一って意味なんですね。その業界で世界で一番って意味使うわけですね。例えば世界一速い車とか世界一燃費のいい車とか。でもね、これ実際にビジネスやってる人でそんな風に思ったら絶対ダメなんですね。世界一って10人お客さんがいたら10通りの世界一があるんです。このお客さんにとって今何が一番いいか、こっちのお客さんにとって今何が一番いいか、これを上手にアレンジして届けるとこれはぴったりハマるから、こういう商売は今うまくいってるんです。だから見てるとね、私何も日本がね沈没するわけでも何でもなくて、本当にねダイナミックに変わってるんですよ。20世紀みたいな無駄はもうしなくなってるんですよ。本当にいいものを、ぴったり自分に合ったものを選んでもらって、それで生活するんですよ。ドンピシャリなんですよ。これはすごいですよ。資源も足りなくなってる、ね、魚もなんか足りなくなってる、農産物も足りなくなってる、いろいろ無駄も多いですよね。いやいや、もうそんなことないの。ぴったり合わせてドーンといくビジネスがね今うまくいってるんですから。これはね、子供がたくさんいて量が増える時代にはそんなことはできませんわ。何でも買ってバイタリティすごいから、少子高齢化ならではのね国の作り方ですよ。まずそれが第一点ですね。それから皆さん、日本って海外から馬鹿にされてると思います？尊敬されてると思います？いやー、馬鹿にしてる人もいるんですがね、馬鹿にしてるのは大体政治家なんですよ。本当にビジネスやってる人とか、あるいはね品質がわかる人はね、日本を恐れていますよ。馬鹿にしてるものを裏側やつは恐れてるって部分があるんですよね。日本ってですね、どんなところが一番恐ろしいと思われてると思います？海外から。いいとこ悪いとこありますが、品質作る力なんですよ。日本人がやんないとうまくいかないものってこの世の中にたくさんあるんです。品質について基本的に日本はね、まずはまあ嘘をつかないですね。まあどっかの料亭みたいなのがあるんですがね。なあ、いうことなんて本当に困るんだよね。本当にね、困っちゃうんだけど。でも基本的にね、例えば日本製品って言いましたら、この品質の高さはね、これはすごいんですよ。特に製造業っていうのはですね、約束を守る人たちの世界なんです、あれ。例えばね、品質にこの精度ってあるでしょ、許容範囲がね。あれ許容範囲って、これぐらい怠けてもいいじゃって思ったら絶対ダメなんですよね。例えば誤差率何パーセントなんて言った時ですね、なんだ、じゃあ100のうち 1つぐらいインチキでもいいんじゃないかなと思ったら絶対そんな精度は出ないんですよ。完璧に仕上げたらと思って、ものすごい頑張って、それでも誤差が出るんですよ。それが誤差率なんです。頑張って頑張って、もう 100% いいものを作ろうと思って、それに実力が伴ったら誤差率下がってくるんですよ。ところが海外なんかの安易にやると、誤差率 1% なんだから、1ぐらい、100個に1個ぐらいいいじゃねえかって話になる。それがどんどんどんどん品質劣化につながるんです。とにかくそんなことが多すぎてですね、この10年世界中で工場が作れるようになったでしょ？世界中いろんなところが生活水準上がったじゃないですか。結局ね、いろんな国いろんな商品が並んでるんですがね、やっぱり一枚の日本なんですよね、大体。日本の力はね、まだまだ衰えてないんですわ。もちろん海外にしてみれば日本製品なんかね、もう高嶺の花なんですよ、逆に言えば。高嶺の花だから、まあね、自分たち普段使うのはもっと安いものでいいよと思うことも多い。例えば皆さん椅子座ってて、座ってたらなんかぐしゃっと潰れたって経験あんまりないでしょ？鉄パイプのビジネス椅子とかさ、座ってね、こうやってたらガシャンって潰れちゃったって経験ないでしょ？そんな中国製なんか買ってもらわないよ、安いな。ガシャンよ。本当に。すごいですからね。でそれでも、いっちゃいいんだよね。こんなもんかという世界ありますから。で、日本はね、やっぱりもうね、量たくさん売ったってダメなのよ。本当にいいもん作って日本製ならこれだけっていうのでね、これはもう間違いなしのやるとね、これちゃんとお客さんいるんですわ。そういう商売やってる人はやっぱりすごくうまくいってますよね。だからやっぱね、品質。日本人はね、ここに至ってはまだね、品質を作る技術はね、これはすごいですよ。ですから同じ製造業を見ると、例えばね、精密機械なんて日本はすごく強いんですね。カメラみたいな。やっぱりね、昔の伝統でね、細かいの大好きなんです、日本人はね。で、割と苦手なのはパソコンなんですよ。パソコンは割と苦手で日本人は作るの。なぜかというと、あれね、やっつけ仕事でも結構できるんですよ。製造業の常識で言ったら、やっつけ仕事も結構できて、ね、だいたいパソコンなんか数年おきに買い替えちゃうでしょ？きっちり作る人なんかないんです、あんなものはね。で、問題あったら取り替えちゃえばいいわけですから。ですから、ああいうの割と途上国強いんですよ。日本なんかね、パソコン見たらね、チャチな機械ダメなの。その代わり精密な機械、絶対故障が許されないみたいなところはね、やっぱまだ日本が強いですね。だからまず品質が強いでしょ？三つ目。日本は世界で一番ですね、品質の高い 農産物の取れる国なんです。これは誰も異論は唱えないと思います。世界中いろんな国ありますがですね、日本は世界で一番品質の高い農産物の取れる国なんです。農学者に言わせますとですね、日本の土地は痩せてるんだって言うんですね。痩せてるんだそうです。その痩せてる土地をですね、何千年にもわたって耕してきたその力で日本はですね、土がいいんですって。私びっくりしました。で、その先生にね、いや、もしかそれでも廃耕田、休耕田、ねえ、こう広がっちゃって畑もなんか放置されて、これはもう何千年の歴史潰したことなんですなって言ったら、その先生ね、ニヤッと笑いました。そうじゃないんですよって言うんです。実はですね、この前、昭和の時代の何十年間に我々はですね、日本はとんでもないことやってたらしいんです。すさまじい量の農薬入れたんだそうです。すさまじい量の化学肥料入れちゃったんだそうです。特に窒素なんかですね、ありえないぐらいの量入れちゃったんですね、この昭和の時代に。で、農地っていう農地、窒素過剰になっちゃって、窒素過剰が原因で起きるですね、病気だらけになっていたんですね、実は。だからね、その先生言ってましたよ。ちょうどいいと。しばらく休んで、窒素の濃度下げて、農薬も飛ばしてね、ちょうどいいっておっしゃるんですよ。なるほどなぁと。ですからね、農業についてもですね、日本の農業なんで失敗したかって言いますとね、要するにね、売り先考えずにやったからああいうことになったんですよ。ご承知の通り、増産、増産、増産なんですよ。量を作ればいいっていうことでやっていましたね。しかし皆さんの中で戦前のご教育の方は思い出してください。戦前は商屋さんがいて、いつ何を作ってどこに売るかってことを一番考えて、それから栽培やったんですよ。ところが戦後は商屋全部潰しちゃいましたからね。農水省が言った通り作れってやったんですよ。で、農水省は経営の頭なかったんですよ。増産だけだった。だから今度昭和35年ぐらいから作りすぎになって、慌てふためいて転作だ減産だってやるから全部うまくいかない。所詮役所仕事ですからね。で、海外は大体みんな民間やってましたから、農業経営のところは。まあ、市場性のあるものを作るからね、なんとか回ったわけですよ。だから日本は、農業の、要するに、あれが技術がないとかないですね。日本の農業は狭くてですね、狭くて効率が悪いから金が儲かんない。あれも大嘘ですよ。こういう土地に合わせた、ね、農業生産やればいいんです。作るものが違うんです。作るものが違うから売れないだけの話で、それが農業経営なんですね。この土地でしか作れないものをどうやって作って誰に売るか考えればですね、地産地消なんて言葉を含めてやりよういくらだったんですよ。そういう経営やんなかったら農業ガタガタになっちゃったんですよ。別に農者の責任でもないし、農家の責任でもないし、農業技術の責任でもないんです。土の責任でもないし、日本の責任でもないんです。人間の経済、農業経済学のあれ失敗だったんです。ですから、立て直しもね、今どんどん進んでるんですよ。本当にいいものであればね、本当に売れますから。知ってますか、新潟県で一番高いコシヒカリ作ってる人の話。秋山郷で作ってる人いるんですよ、新潟県の。一票ね、十何万円ですよ。15万さかな。一票15万さかな。普通の10倍なんですよね。それ、あれ、脱サラの人が作ってるんですよ、実は。脱サラして農業をやった人が作っていて、秋山郷の一番上の方らしいんですね。だからまず水が綺麗で、江戸時代と同じ農法やってるんですって。で、要するに、まあ、農協が言うような通常の観光栽培では全くないし、なんか、奇人変人の類と言われてるんですって、地元で言われてたんですって。なんか、奇人変人がなんか江戸時代の真似してやってるよと、あんなことできないよと、みんな思ってたんですって。そしたらなんかね、売ってみたらですね、普通の市販の10倍の値段で売れたってわけですよね。その米だから普通買えないんですよ。量が少ないから。買えなくて、ああ、やっぱりね、そのやっぱ農業経営だなと、ちゃんと売れば10倍で売れる米作れるわけね。はぁ、ですからね、日本もですね、農業はまだまだいけるんですね。それからやっぱりですね、最近ちょっと影が薄くなりましたが、日本はですね、成金さんが金を落としてくれる国になりましたよ。成金が。観光客の中でも成金というのがいるんですよ。ロシアの金持ち、中国の金持ち、中東の金持ち。成金がね、対面はたいてくれるようになったらね、その家やね、国はね、大したもんですよ。文化伝統に金払ってくれるんですよ。自然の美しさに金払ってくれるんですよ。成金がいいって言ってもじゃなくて、成金さんってね、金で何でも買えるでしょ。何でも買えるから、とりあえず何でも買うんですよ。しかし車もね、2台3台いいですよ。5台6台だと置き場所に困るでしょ。家もそうなんですよ。 ね、一つ二ついいね、三つ四つ五つ六つってやったらだんだん管理が難しくなるんでしょ。そうするとね、今度は博打に手を出すね、成金さんは。だから株買ったり債券買ったりやるんだけど、あんなのは所詮金の 紙と金の取引だから面白くないわけですよ。そうするとね、彼らやっぱ最後はね、文化伝統に来るんですよ。ね、絵も買ったりですね、あるいはね、歴史的建造物を買ったりね、ものすごいうまい飯食いに行ったりね、文化歴史伝統に金を使い始めるんです。これが成金のね、金の使い方なんで、ね、で、そういう人たちが最近日本に来るわけですよ。私見てて思った。昭和の時代の日本じゃ来なかったと思いますよ。なぜか、日本はまだまだね、発展途上の国だもん。まだまだ量で稼ぎたい。こんなちんと済ましてね、京都の茶室みたいなとこちんと済ましてね、こんなことやってんじゃなくて、もっと俺働きたいと。ね、高速道路ができた、いいね。高層ビルができた、いいね。いう国にさ、成金なんか来ませんよ。自分の金全部やっちゃうんだもん、なものね。そういうの卒業して、まあ、あんたもね、忙しいでしょ。金儲けたって、あんた全国持っていけるわけじゃないし、まあ、すまんないよってさ、食っておじゃまらったね。はぁ、って言って。いや、実際に京都のね、どこだか今、東山のね、すごい有名なね、屋敷をね、インテルの副社長が買ってんですよ。インテルって知ってます？マイクロチップ作ってる世界的メーカーの副社長がね、すごい屋敷買ってるんですよ、京都の。ほんと買うわけよ。ねえ、こうやってコンピューターでやってる会社がさ、こういうの好きなんでしょ？こうやってね、お茶をやって。わ、漫画みたいですよね。でもやっぱりね、そういう風になってきたんですよ。だから間違いなく日本は、量の時代から質の時代へ、もう一回歴史文化伝統とともに生きる国に来ているんですね。さあ、そういう前提の中で私はですね、何をすべきかをね、ずっと考えていたんですね。で、とにかくですね、今言ったことを何かね、運動で起こそうっていうんで、最初に言い出したのが観光立国だったんです。観光っていう言葉はですね、光を見ると書きます。景色を見るとは書かないんです、日本ではね。英語では景色を見ると言います。サイトシーングと言いますが、日本では光を見ると言います。あれはその通りなんです。ね、今日遠山王にいらっしゃった方も光見られたんじゃないですか？よかったでしょ？なんかここに来ると人生その瞬間に変わったものがあるでしょ？これが光を見るというものなんです。あ、なんか変わったぞ。なんかいいもの見たな。なんかこの体験で自分の人生変わるんじゃないか。なんかここに来て、感じて、人と会って、あ、なんか明日から人生よくこうなるじゃないかな。そういうパッとなんかね、光を見る。これ実にいい言葉だなと思うんですね。で、観光地っていうのはどんなものか自分なりに考えて分析するとですね、決してね、人を寄せるね、見せ物小屋が並んでる場所じゃないんですよ。見せ物小屋がたくさん並びましてね、やっとったらね、なんかね、寂れるところが多いんですよね。なんとか遊園地作ったりね、やったりあんまりうまくいくことがないわけですよ。で、本当の観光地、永遠の観光地っていうところってどういうとこかって言いますとね、京都とかミラノとかパリとかああいうとこですね。ああいうところの特徴はですね、そこに住んでる人がその土地の生活をいいと思ってるんですよ。例えば京都は面白いですね。だって京都に住んでたら俺こんな住むの嫌だといつも言うんですが、ね、京都の良さはね、外の人しかわからない。中住んでるとあんな鬱陶しいとこないとみんな京都の人言うんですが、いや、それでも京都の人はあの京都の生活がね、誇り持ってるんですよ。ね、京都独特の生活があるんですよ。人間関係から食べるものから何からね。それからパリもミラノもそうですよ。大体ね、観光地っていうのは、その土地の衣食住あるじゃないですか。衣食住。ワープロばっかり使ってるから最近字が出てこなくなっちゃうんですね。ほんと。手は動くんだけどね。これが出てこない。その土地の衣食住を皆さん満喫してるそこが観光地なんです。ちょっと考えてみてください。例えばね、ものすごいどっか山の奥の温泉場行ったとしますよ。こんな山の中よく暮らしてんなぁなんて思って行きますよね。でもなんかそこ住んでる人が、いや、よく来てくれたと。ここは不便通過もしれないけどいいところでね。山も川もあるし、食い物うまいしね、ここに暮らすストレスもないし。で、そこの山奥の一軒宿の温泉をね、なんか楽しそうに経営してる、そこに行くでしょう。ほんとなんかみんなね、これを安らぐわけよ。いいとこだなぁ。いいとこ来たなぁ。私、ね、ほんとありがたい思いになりますよ。反対にですね、どんなに豪勢な作りのホテルでもね、働いてる人がさ、なんかノルマに追われてるみたいで、なんかね、非常につっけんどな扱いされてですね、ね、この値段でね、 こんなね、止めてあるのはもったいねえぐらいのことね、言っちゃって、もっと取れるんじゃねえかよ、みたいな感じでね、ああでもない、こうでもないね、料理だってですね、ちょっと作ったらね、チンしたような出してきちゃってね、あるじゃないですか。ねえ、こんな、なりや立派でね、金ピカなんかなんか貼っちゃってるような壁なんだけど、なんか働いてる人はですね、なんか鬱陶しそうに働いてる。二度と来たくないですよね。もう、まあ怒ることもないけど二度と来たいとは思わないでしょ。本当の観光地ってですね、貧しいとか豊かという問題じゃなくて、そこにいる人たちがそれ満足してるかどうかなんですね。その土地の衣食住を満足、衣食住に対して満足してる人がいるとそれは観光地なんですよ。来た人は光を見ることができるんですよ。ってことは観光をやるために一番重要なことは、その土地に住んでる人がその土地の衣食住を満喫できるように全てを組み立てていくことなんです。したがって観光立国イコールですね、地域おこしなんですね。で、これをですね、実際にやってみたわけですよ。ちょうどあの、三作坊。ね、峠の向こうの三作坊出身の熊谷博さんっていらっしゃいますでしょ。あの、熊谷さんが、保守新党の党首で小泉内閣に連立政権入った時に、私ずっと付き合い、今の付き合いありますから、これやってみようってやったんですよ。これが大当たりですよ。観光カリスマなんて飯田にいますよね。あの観光カリスマをその時作った制度ですよ、あれ。日本中だから観光立国でやってみたらね、やったところはみんな動き出したわけですよ。しかも小泉改革って大体揉める話ばっかりですよね。郵政民営化からないからね。観光立国だけは全く揉めなかったですよ。おぉ。日本人はだから本当にうまくいくものはもう思えないんです。さあ、水が流れるようにさあっと行きますから。だからあの辺から流れが変わってきて、ああ、観光だぞ。なんかね、あんまりもうギスギスしてですね、中国とね、GDP の成長率競うとかで、ね、そんなバカなことしてんじゃなくてね、アメリカと軍事費競うとか、ね、なんなバカなことしてんじゃなくてですね、もっと足元に目を向けようよ。自然の動きはどんどん出てきましたね。それからもう一つはですね、農業立国だったんです。農業は立て直すしかいかん。ならん。で、農水省を待ってたらね、もうね、21世紀終わりになったって間に合わないと。で、なんか自分たちでやるしかない。いろいろやったんですが、まあ抵抗も多くてですね。でもやっぱりですね、市民農園なんかもどんどん人が来ていますよね。取り合いになってきてます、最近市民農園なんか。で、自分で農業やろうという人も出てきました。だから農業もね、一つ新しい動きがね、今まで農業やってなかった人から出てきました。さあ、それで今日のこの事態です。もう油がどんどん上がって、博打の金がどんどん入って、政府が衰退化して、いよいよどうにもならない。さあ、こっから先はですね、いよいよ日本国もですね、リーダー取り替えて、ね、リーダーを取り替えて、そして、なんかしようと。さっき言った日本の強みが本当に生きるように、ね、そのクオリティの世界だとか、食の世界だとか、サービスの世界だとか、まあ、歴史文化伝統ね、こういうものを踏まえて、まあ、みんなが納得いくような国づくりに軟着力させる。どうやるかの前に誰がやるかを決めれば大事なんで、それをこれからやらなきゃならんという時に今実は来ているんです。で、その中で私は何をやってるかってことなんですけども、やっぱりですね、自分で実践しないとわからないと思いました。まずそのずっと私も自分で時事分析とか金融とかやっていてですね、まあ90年代の後半になりましても、大体見えたって感じはあったんですね。アメリカの様子もヨーロッパの様子も分かったし、まあ金融やったってこれはもう大体見えたなという部分がありました。で、リーダーシップを少しやりましてね。リーダーシップってのはまさに今みたいな時代ですよ。横に手をつなぐリーダーシップって一つの体系があるんですね。大体今本当にその、表出ないんですね。今世の中ではですね、上から下に物を置いて下の人はですね、一言も文句言うなと。こういうリーダーシップが流行ってるんですよ。上がね、ニューッと閉めたら下は一切文句言わずに、上だけ見てろと。ああいうのリーダーシップを恐怖のリーダーシップって言うんです。恐怖感で人々を率いていくリーダーシップで、恐怖のリーダーシップって言うんで、あれは長続きしないんです、理論的にもね。で、そうじゃなくてですね、みんなをその気にさせて、みんながその気になって一つの目標に向けて動くようなリーダーシップは一つ体系があるんです。そういうものをずっとね、この8年、9年か。9年前からいろいろ勉強し、そして日本でもですね、研修やってですね、あちこちでもそういう人を今育ててるんですね。うまく、そういう人たちはうまくいってんですわ。ただね、メジャーになってません。メジャーはとにかく恐怖のリーダーシップだから。俺の言ったことで反論案の首だっていうのが上にまだのさばってますから。まあなかなかうまくいかないんだけど。しかしね、まあ下から変わってきてますよね。実はだんだんとね。ですからまずリーダーシップやった。しかしね、東京の渋谷でずっと仕事していて、これ違うと思ったんですね。 まあもう大体東京で仕事はないと。もちろん東京行くんですよ。人に会うし研修もやるんだけど、東京に事務所置いといたって何もね、いいことないわけですよ。混むしね。それから治安も悪いし。まあ本当に飯はまずいしね。本当にね、だんだん疲れてくるわけですよ。これから日本に行く方向と全然違うんだもん。大体皆さんね、田舎がずっと滅びて都会が永遠に栄えるってこと絶対ないんですよ。歴史見てください。都会と地方はいつも振り子が行ったり来たりしてるんですから。東京だって過去3回大幅に人口が減ったことあります。明治維新の時、関東大震災の時、太平洋戦争の末期。要するに東京で生活できなくなるんですよ。要するに東京という場所は金融経済がうまくいかないと物と金が入ってこなくなりますから。だから東京という街は過去3回それで大衰退してるんですよ。そんなこともありますしね。どうせもう政府も借金返そうにないし、あれ、ねえ、続きそうにないですよね。で、こんなこと言ってもしょうがないし、だんだんストレスも上がってくるしっていうんで、高まってくるしっていうんで、3年前に小田原に引っ越したんです。神奈川県の小田原市です。で、今そこでもですね、まあ、いろんなことやってまして、里山再生やってるんです。廃校電の復旧やりましてですね、4年間廃校電だったのを復旧作業を今やってるんです。今年、この6月8日に田植えなんですね。すごいですよ、廃校電の復旧なんつったらね。いやーもうね、富山号はまだいらっしゃいますよね。会長、校長さんはじめ、あね、地元の皆さん、局長さんはじめ、いろんなノウハウと経験持ってる方いらっしゃいますよね。小田原もういなくなっちゃったんですよ。いなくなっちゃって、全部自分で考えてやってって言われたんですよ。本当に。例えばね、用水路あるじゃないですか。ね、田んぼに水引く用水路。延長500メートルあるんですけども、今年使うのうちだけ。うちの2枚の田んぼだけ。あとみんなやめちゃった。500メートルの用水路、うちだけで管理するんですよ。それから、川から堰を作って水入れるんですが、堰の高さは自由に決めていいって言うんですよ。好きにやってってわけ。水利権も消えてしまったんですよ。水利権も消滅してしまったんですよ。誰もいなくなっちゃったんですね。でね、そんなとこやってますでしょ。やっぱこっちもハッスルしますよね。だから私も小田原にいても、ここにいても、いるとまずつなぎに着替えましてですね。地下旅履いてね、すっ飛んでいくんですよ。いやんだ、間に合わないよね。でも自分でやってるとよくわかりますわ。本当によくわかりますね。やりゃできるってことがね。都会の州だってなんだってね。やりゃできると。畑でも田んぼでもですね、最初は大変よ。1年目一番大変なんだけど、2年、3年、4年とやればね、なんとなく行くなってことはね、体感できますよ。ですから農業衰退したって言うけど、やりゃいいんだね。売り物にするまでは結構ありますよね。売り物だってね、高い商品で売れるようになるまでは、これはね、10年、20年かかるかもしれませんがね、作って食う分ぐらいならね、こんなもん、できますよ。なり多少悪くたって食べられますからね。実際今回藤原学校でですね、そこの畑で作らせてもらってんで、そこで採れたですね、まだ短かったネギね、まだちょっと小さいですが、ネギとほうれん草を実際使ってお料理したんですが、美味しかったですよ。採れたての野菜のうまさはね、まあ、富山の子の方は当たり前にいつもお食になっておられるかもしれませんが、都会にしてみりゃね、ああいうことは最高の贅沢でございますからね。最高の贅沢ですよ。採れたての野菜をそのまま食べるなんてはね、やっぱ美味しいわけですよね。で、あれだってもうこの2月に慌ててですね、その肥料を入れ、草買って、で、慌ててその堆肥を入れてやってんですから、まだ4ヶ月ですよ。4ヶ月でこんな美味しいもん食えると思ったらね、大したもんで、うちの高橋なんかもほとんど草取りしませんからね、草ぼうぼうなわけですね。やれったってできないでしょ。ほやでもあれだけ食べられるんだもんね。いや、これは美味しいことだとね。いや、だからね、自分でやって思うのは、やればできるってことですよ。チェーンソーなんかも買いましてですね、まぁ、ちょっと教えてくれる人がいたんでね、やって、やら、玉切りぐらいできますしね、ちょっと伐採は怖いからできないけども、玉切りぐらいのはできますからね、おいでやら、巻きぐらいになりますよね。ボンボコもしゃあね、なんでもできますし。いやー、それから、用水路の整備でもですね、もう本当にスコップ持ってってですね、まず刈払池で全部草払うわけですよ。用水路見えなくなってましたからね、どこにあんだろうってね。草払い池で全部払って、で、地面らしきとこ出して、今度スコップでついてですね、この辺だと思って掘るわけね。こんな石が入ってるわけ、要するにね。石全部どけて。で、水通してみれば水通りますよ。やりゃできるんだってことはよくわかりましてね。ですから、全く農業もやったこともない、林業なんかもやったこともない人間もね、 まあ、言ってみれば兼業ですね、うちもね。私も専業じゃないから。うちも兼業農家でしょ。兼業でやったってね、できるんだってことがよくわかりましてね。あ、これは大丈夫だと。これは大丈夫だから、これはね、多くの方に経験積んでいただいて、無理のない範囲でやってもらったらね、これはいいと思いました。それから同時にですね、ものすごく教育効果が高いんですよ。うちの会社はシンクタンク、研究が仕事なんですね。考えるってことは仕事で、だからいろんなことをやってみてですね、何がうまくいくのかってことを探るのが仕事なんですね。同時に教育が仕事で、要するに本当に今ですね、元気がなくなっちゃった人が多いんです。もうどうしていいかわからない。もうね、疲れ切っちゃったって人があまりにも多い。これをね、あんまり理屈こねてもしょうがないんですよ。理屈でなぜ元気ないのとか言ったってね、やもな話で。ね。なんでしょうがないわけね。で、やっぱそういう人たちがどうやったら元気になるかって、うちもいろんな研究をしてましてね。いろんなゲームやってみたりするんですが、いや、ピカイチの力を持ってるのが自然ですわ。自然。クワを持ってもらう。それからちょっとスコップ持ってもらう。何かね、今まで問題だと思ってたことが問題じゃないんじゃないかなと思えてくるんですよ。問題に解決が見つかるわけではないんですね。例えば不況で大変だとか言ったら、じゃあ公共になる方法がすぐわかるわけではない。でも何かね、だからどうしたのっていう風に気持ちが変わってくるんですよ。今日一日ね、生きていることのありがたさを感じるようになりますとね、何か元気出てくるんです。そうすると不思議なぐらいに道が開けるんですね、仕事っていうのも。で、もっと即効性があるものが見つかったんです。富山号を連れてくることなんです。富山号を連れてきますとですね、これ一番即効性があるんですね。はい、あっという間にみんな元気になります。不思議な力を持ってるんです、富山号は。でですね、まあ、私もですね、日本中こう、いろいろ行くんですけども、やっぱり富山号は特別なパワーのあるところだなと思いますね。自然は確かにパワーあります。でもね、人がパワーがあるんですね。例えばカラオケスナック行きますよね。マイムさんとかね、よく行くんですけども。あ、行っちゃったこんなこと。そういうこと行かないことになってんだよ。富山号の人って、後ろ向きな歌は歌わないんですよね。もうね、世の中ね、めちゃくちゃでも叶わないってのは歌わないですよね。破壊的な歌う人いないんですよね、富山号で。みんななんか明るい前向きな歌を歌うんですね。あれはすごいですよ。世の中あんなもんじゃないですよ。もっとね、もっと重苦しいですから。で、とにかく前向きで明るいでしょ。だからよく仕事ができるんですよね。私もう父が、10年ぐらい前亡くなったんですがね、父は敬老っていう言葉が嫌いだったんですね。敬老っていう言葉大嫌いで、まあ、戦争行った人ですから、ね、あんまりそういうの言われるの嫌で、よく聞こえてたんですよ。敬老っていうのは、敬われるように老いろって意味だと、俺は思うんだって、父はよく言ってたんですね。年寄りを敬えじゃなくて、敬われるように老いろと、父はよく言ってたんですね。なるほどな。敬われるように老いろ。その通りなんですね。で、富山来るとね、それ感じるんですよ。敬われてますよね。年配の方って、お年寄りって。やっぱね、仕事できるからですよ。で、実力あるからですよね。都会の会社行ってごらんなさいよ。もうね、40半ば過ぎたらね、粗大ゴミだもんな。なんだっすよ。もう早くね、いなくないと言わんばかりだもんね。で、いつまでも言うとさ、直撃弾当たるわけよ。指名解雇とか言ってさ。ほいで一旦クビになってごらんなさいよ。もう大変だ。もう大変です。どうにもなりませんわ。昔みたいに田舎があってね、田舎に帰って生活できればまだいいですが、そういうのない人だったら行き場がないもんね。本当に大変ですよ。だから東京だとか外資系の会社だとかね、アメリカの証券会社とか行って、敬老なんだ。ありえないよね。だっていないんだもん。老人が。いないもん。だってサービス業なんてところは、30歳定年制ぐらいみたいなところがあって、飲食業でも。40でまずいないんですもんね。40以降にたくさんいるところって非常に少ないですよ。もちろんパートさんなんかではね、使ってる方多いですが、正社員なんかで言ったら30、40ぐらいまでおしまいよ。老いた人いませんもん。で、一方でね、病院だとかなんかこれ困っちゃってるわけで入りたい人ばっかりで福祉施設もね、順番待ちになっちゃって、で、ね、そっちはそっちでもとにかく大変でしょ？もう金も足んないぐらい制度も行き詰まっちゃってね。で、やっぱりですね、年配の方は実力があって、分別があって、能力があって、いろんな知恵があって。で、若い人は 元気があって、これを組み合わせて初めてうまくいくはずですよね。それしかないはずなんですよ。で、問いまくるとね、それはありますよね。ですから若い人と会っていてもやっぱり年配の人が尊敬してんですよね。すげえなってね。あれはね、都会ではなかなか見ない姿です。もうね、年寄りのこと悪く言うことしかないですからね、都会だと。要するにね、人の能力を非常に限ったところでしか評価してないんですよ。とにかく座ってパソコン叩いて紙作ればいいわけでしょ。まあ若い人ができますがな、昔の知恵なんかいりませんもの。ねえ、だからやってる仕事が非常に狭くなっちゃったんですよ。都会に行くほど。でね、私みたいな仕事が、人がですね、あんたもこかすいでですね、用水路入って水ね、胸まで水使ってね、なんでベニヤ入れてるのとか言う人いるんですけども、いや何が悪いんだと。経済アナリストがですね、あれ、ねえ、つなぎきて何が悪いと言うんですけどね、いや、そんなもんなんですよね。そのバカなこと言うわけですよ。もうこの商売はこの商売、この商売はこの商売。そうやってどんどん衰退していったんですよ。でももう一回広げればいいわけですよ。自分の生活の周りでですね、田畑ぐらいやれば何でもできるわけですから、全くの素人だってやればできるってこと自分でよくわかりましたから、売り物になるところは難しいかもしれませんがね、まあ、生活の足しにするぐらいのものぐらいなら十分できるしね。それからもう一つあるんですよ。都会の人がね、田舎を本当にですね、興味持ち始めたんです。これはやっぱりね、時代の振り子が戻ってきていることをね、みんな悟り始めたんですね。だからもう、市民農園を耕したり、地方に行こうという人もいるし、Iターンも多いし、Uターンも多いしですね、だんだん増えてきたんですよ。今日富山にいらっしゃった方の中にもね、地方がお好きで地方にいろんなとこ行ってる方も結構いらっしゃいますよね。やっぱり東京は何かが変わり始めてる。昔のと何かが違う。東京に行った。すごいねっていう人いないでしょ。おい、東京就職した。すごいな。俺、東京なんかで就職したんか。かっこいいな。東京でね、俺アパート住んでんだよ。マンション住んでんだよ。すげえな。俺もいつか東京のマンション住んでみてえななんていう人、今いないでしょ。いないでしょ。かわいそうにね。大変だね。まあ頑張んなよ。なもんでしょ、先生ね。で、東京から帰ってきた。すごいなぁ、君も東京で一旗あげて帰ってたか。いや、仮に続く人はいるかなとかさ、今いないでしょ。ねえ、東京行ったきり帰ってこないと。はい、帰ってこいと。いや、帰りたいんだけどもうね、田舎の生活できねえよ、俺便利な生活慣れちゃったからと。そんな話ばっかでしょ。どうです、東京はみんなも尊敬しなくなってんですよ。ねえ、何かが変わっちゃったんですよ、東京も。みんなも尊敬しなくなっていて。ですから、そういうことを東京の人自身もね、感じ始めてます。うちもですね、渋谷の事務所をこの間閉めちゃいました。2年間置いといたんですが、もう小田原と富山以外でほとんど十分で、東京で仕事はするんですが、事務所いらないんで、もう閉めちゃいました。渋谷やりましたがね、駅から3分だったんですけどね。閉めちゃ用はないんでね。ですから、なんかね、本当にその、都会の人が地方に行きたいと思ってる。で、この接点がいるんですね。で、大体日本中見てましてもね、地域づくりの観光の一つのポイントはね、地元の人とよそから来た人が一緒にやることが大事なんです、これ。このバランスがとっても大事で、地元の人だけだとなかなか難しいんですよ。要するに、ね、衣食住に満喫ったって子供の時から満喫するような、その世界だから、これなかなか力出てこないんですよ。この景色が素晴らしい、この人情が素晴らしいとかね。まあ、ここもそうかもしれません。でも日本中そうなんですよ。地元だけではね、わからないんです、これ本当に。私も茅ヶ崎は地元でございますから、サザンオールスターズの街、サザン通りとか行ったってさ、何バカらしいと思いますな。サザンオールスターズが何だったんだと。俺は茅ヶ崎で出身だと。でも俺は歌なんか歌わないぞと。下部音曲の人間と一緒にすんだと。いうのが地元の人間としてあるわけね。サザン通りだとか言ってですね、なんかわけのわかんない兄ちゃん姉ちゃんやってきて、ねえ、人の見えるところで海パン着替えちゃってですね、ああ、ほんと夏の茅ヶ崎なんかいるもんじゃねえというのが私の実感、茅ヶ崎の人間としてみれば。でもね、観光客がいいわけですよ。ここはサザンスターズの桑田くんがね、歩いた道だとか言いながらみんな歩いちゃって、それらしいお茶屋ができてコーヒー飲んでですね、ねえ、金落ちるわけでしょ？そんなもんかなと思うわけですよ。ですから地元の人と、よそから来た人と、これがですね、まあ、車の両輪でやらないと地域って回らないんですね。まあ、日本中どこ行ってもそうですよ。屋久島なんかでもそうだったんですよ。おそらくね、本当に僻地の開発で一番うまくいった例の一つが屋久島だと思うんですね。あそこ今国際的観光地ですから。あれでも世界遺産だけが理由じゃないですよね。 地元の観光協会の会長、これすごい人だ。私も会ってみたけど、もうね、地元はなかなかあそこもね、一つならないんですよ。狭い島がね、行政区が二つに割れていて、結構揉めるんですって。でもね、しかしね、とにかく山は怖いですからね、安全を守り、なおかつ景観を守り、環境を守り、そして観光客が売れるか、行けるかどうするか、すごい努力してるんですね。で、よそのね、観光業者と話をしてルールを作ったんですよ。観光客はここまで入っていい。こっから先はやっちゃダメ。これをね、観光業者と、それから観光協会の会長でしっかり協定を結んだんです。ルールちゃんと守ってるんです。で、一番上に縄文杉があるんです。10時間ぐらい歩いていくとこね。最大の問題はトイレだったんです。上のトイレね、あそこ、浄化するって難しいんですよ。気象条件があって。どうしようか悩んでるとき、その観光協会の協会会長が自らですね、背中に背負って、声を背負って降りてきたんです。タンク背負って。ガイドが、今でもそうだと思いますよ。ガイドがね、タンクに背中に背負って、タンクに侵入を入れて下まで下ろすんです。あ、すごいもんですよ。とにかくルールを作ってやったんです。で、地元の人たちがやってる民宿と、よそから来た人の民宿と両方あるんです。で、両方の、まあ、言ってみれば、協調と緊張の中で、あそこはどんどん成長していきましたね。京都だってそうなんですよ。京都っていうところもですね、もう1200年前からいますから、1000年ぐらいいる人も結構いるんですよ。1000年前からっていうのもね。でもね、よそから来る人も結構いるんですわ。特に大学生がそうです。大学生はその大学からですよ。京大とか同志社とか。日本中から来るんですよ。で、よそから来た人と地元がいつもそこで接するんですね。こうやって少しずつ年輪が大きくなるように京都は成長してるんです。絶対真ん中揺るがせにしないけども、外物も排除しないんです。少しずつ少しずつ取り入れていくんです。あれもタフな街ですよ。ですからとにかくね、中と外の緊張関係、協力関係の中でしかね、地域はなかなか成長しないんです。ですから私もですね、まあそういうことは頭に入ってましたから、なるべく多くの方に来ていただこう。で、なるべく多く地元の方と接していただこうというね、趣旨でやってるんです。で、特に畑開いたのもですね、要するに何回来ても楽しめるんですよ。畑があると。四季を通じてね。あそこ見て、こう見て、あっち見てだけだとね、やっぱなんかね、今度どこ見ようかなしになっちゃうでしょ？何回も来ますとね。しかし畑って一年中あるじゃないですか。しかもそれにですね、森林整備だとかなんかいろいろ加えていくと、なんか一年中なんか楽しめますよね。しかもそれ実際取れるしね、お持ち帰りいただいたりお食事もできるしね、いろいろ楽しいじゃないですか。それでね、これはなんかやらなきゃいかんなと思って、はっと気がつきまして、今年入って、で慌ててあそこ開いたんですね。やっと間に合いました。今シーズン、ギリギリで間に合いましてね、でき始めましたけどね。ですからとにかくですね、昔井戸端会議って言いましたけど、最近はですね、畑会議なんですよ。市民農園でもですね、まあこういうとこもそうですが、いろんな人が集まってやってるんですね。そこでいろんな話が盛り上がるわけですよ。そういう場が大変大事でございましてね。ですからそうやって地元の方と、それからよその方が交流できる施設を作っていく。そして、やっぱり最終的にはですね、定住する人をね、増やしていかないとね、難しいんですよ。結局日本もね、都会が今人が多すぎるんですね。で、この不況で物価高ですから、ますます都会が厳しくなってる。今まではですね、仕事がないから都会に行くっていう人多かったでしょ。でも都会でも仕事がなくなったら今度どうなると思います？都会じゃ暮らせないからって地域に、地方に戻ってきますよ。家賃が払えないですから。物価もね、高いから家賃も高いんですよ、東京。そんな下がらないんですよ、家賃ってね。ですからね、家賃のこと考えたら同じ仕事がないなら地方でないと暮らせませんよ。食費が違いますよ。食費が違いますね。東京なんかのですね、田園都市線ってご存知ですか？おしゃれな住宅街があるとこ。ね、高級住宅街並んでまして、高級住宅が並んでて。ね、すごいベンツだとかね、セルシオだとか車並んでますよね。まず家の住宅ローン。金利上がってどんどん支払いが増えてますね。セルシオとかベンツ。みんな廃屋入れますね。廃屋のガソリン入れますね。あれが高いのよ。だから昼間ね、奥様方がお買い物でね、運転するね、高級車は最近みんな動かないそうです。もったいないから。1リッター180の廃屋入れてですね、渋滞なんか渋谷まで行って買い物する？昔銀座まで行ってお買い物する？これが贅沢ってかな、おしゃれだったわけでしょ？田園都市線沿線の奥様方は。そんな金ないのよ、もう。ローン曲がるしさ、ガソリン曲がるし。ひいひい言いながらですね、 せっかく買った高級なね、廃屋仕様の車もですね、車庫から出ないんですって、動かないんですって。バカみたいな話よ、都会の生活なんか。ほんとバカみたいな話で。で、そんなことばっかりやってますから、気づく人は気づいていて、これはいかんなと。で、定住しようという人も増えてるんですね。特に今、団塊の世代の方々が定年退職を迎えてますから、地方に住もうという人が増えてきてるんですね。で、よく地方に住むのは難しいって言われるんですね。失敗するよって言われるんですね。いや、それはその通りですよ。難しいのは当たり前なんだけど、そこをどんな風にうまくやるかが知恵の絞りどころなんですよね。難しいからうまいからダメって言ったら何も始まらないんで、いや、だからこそですね、地元の方と地域の方と双方にとってうまくいくようにやっていくことが大切で、日々のこの緊張関係が一番大切なんですね。だからそういうことをちゃんとやっていくと、まあ双方にとってメリットある形でね、まあ人が住めるようになりますよね。うちも高橋はここに住まわせていただいておりますし、ね、和田の方では、今年大学卒業した人が、私の教え子ですけどね、ウッドアンダースに就職決まりましてね、今ウッドアンダースの社員で働いてますよ。木の勉強しようとね、まあいい勉強させてもらってるようでございますけども、まあそんなことはとにかく定住者を増やしていく。で、5年、10年住むと随分違いますからね、5年、10年も住むようになりますと随分ね、変わってきますよ、本人もね、周りも。だからとにかくここはですね、難しいこと言わないで、ね、10万人に知ってもらって、1万人に来てもらって、1000人に気に入ってもらって、100人に住みたいと思ってもらって、10人に住んでもらって、5人に定住してもらったら、御の字ですって。御の字ですから、間口を広げてですね、とにかく知ってもらって、それから都会の人は今度逆にね、まず知ることですよ。か、行ってみて、知って、行って、見て、人に会ってみて、そこまでやらないとわからないってことです。インターネットで知ることは、まあ、この始まりなんです。知って、行って、見て、会って。もう愚直にこれを繰り返すと人生何か変わり始めますから。知るだけで止めてるからね、変わらないんですよ。いろんな本読んだりですね、インターネット見たりしてもね、そこで終わってるから人生がなかなか開けないんで、行って、か見て、会ってみないと、人生は変わらないですね。そういうふうなことをやってる人はね、まあ、元気です、今の時代ね。知って行って見て会って。だから地元とそのね、都会の人たちの協力関係の中で、私はやればね、いろいろできることがあるんじゃないかなと思うんです。で、ですからもうとにかくですね、東京も金がないですから、お金をふんだんに使った形の投資が今のところなかなか難しい。それから知恵もなかなかない。というのは東京の知恵だけでうまく動くほどうまいやり方ないんですね。高速道路作ればいいとかね、何がいいとかね、そう簡単なやり方で日本中がうまくいく方法一つもないですから、やっぱりね、地域で考えるしかないんですよ。例えば皆さんね、遠山川に500億円金を下ろすから、500億で、これ21世紀に遠山の川がうまく利用できるように何か計画考えてくれと言われたら、何か地位浮かびます？農水省だとか、国土交通省だとか、建設、国土交通省だとか、そういうの一切ね、垣根を取っ払うと。全部垣根を取っ払いますから、500億だけの金あるから、この500億の金で、遠山川をね、天竜川からこっち、全部、なんか整備してくれと言ったら、パッと計画が浮かびますか？私ね、そういうことを今考えておく時代のような感じがするんです。みんななんかね、不況にならされちゃって、何をしたらいいかって最近考えなくなってきてるんですよ。ちょっとでも金があったらね、目先のことだけやってね、食いつなごうっていう頭になっちゃってるのね。やっぱ大きなグランドビジョンがいるんですね。で、そもそもそう考えてくるとですね、何のために川があるのかって話になるんです。釣り人のためだけにあるのかですね、農業用水のためなのか、何のために川があるのかということをまず考えないと、あれが答えは出てこないんですよ。で、いろいろ考えてくると、じゃあ、どうやって住むかって話になります。どんなライフスタイルにするのか。例えばですね、この遠山台でも、ものすごい速いインターネットが入るんですよ。イーダケーブルありますね。あれがインターネットサービスやってて、ここまで来てるんですね。すごい速いインターネットが入るんですよ。インターネット十分仕事できるんですよ、皆さん。だからインターネット仕事してもいいですよね。ただ、あんまり人がいませんから、大型スーパー作ってもね、イオングループの巨大なスーパー作ってもあんまり来る人いないでしょうね。でも、製造業ならできるんじゃないですか。水がありますからね。水がいいところは製造業できるんですよね。いろいろ考え方あるでしょ。もう一回考えないと。でね、地域おこし成功してるとかみんな考えてるとこなんですよ。 考えてるところなんです。考えないと成功しないんです。実は地元の人とよそから来た人に協力して考えるんです。どうやればいいかということで模索していくんですね。ですから遠山号もね、そろそろグランドビジョンがいりますわ。で、遠山号の範囲をどこにするかって問題もありますね。どこまでを我々の郷土と考えるかって話もあって、もちろん行政区で飯田市と一緒になってますがね、やっぱり飯田の中心街と随分違いますよね。地形も風土もね、歴史もね。別にだからこれがね、悪いって言ってるんじゃなくて、やっぱりね、その攻めるときは皆さんね、狭いとこから選んで攻めらんないんですよ。あんまり広くしちゃうとですね、この地域を考えるとって、ね、広すぎちゃって分かんないことだらけなんですよ。原理なんか出てきやしない。攻めるときは小さな単位で攻めるのが秘訣です。ですからまあ狭い意味で遠山といえばですね、南信濃と神ですからね、まあこれで考えてもいいし、まああとそれはもういろんな考え方ありますから、とにかくなんかね、どうやって飯を食うか、どんな産業が欲しいのか、何の町にしたいのか、これをね、徹底的に一回考えるしかない。で、その時にですね、ノウハウを持った人がいないとダメなんですよ。ああ、観光業はだいたいこんな調子だからこの辺わかるよ。製造業はこんな形だからわかるよ。農業だったらこんなことだからわかるよ。林業の現状はこうだからわかるよ。こういう技術があるんだよ。ああいう技術があるんだよ。こういうノウハウがあるんだよ。最先端ものの技術やノウハウを持った人は今度来ないとこれも進まないんです。10年前と同じ話したら全然進まないんです。今の新しい状況を踏まえてどうすればいいんだということを考える場がないとね、進んでいかないんです。だから中の人と外の人の両方来ないと進まないんです、これは。富山を本当にそろそろね、次のリーダーみんなで押し上げた方がいいと思いますよ。行政区は飯田市なんだけども、富山号のリーダーをね、どんどん次の世代をどんどんね、みんなで押し上げていかないと。で、何をやるかはね、やっぱリーダーが決まってからなんですよ。リーダーが決まるとね、で、そのリーダーもみんなであの人お願いしますって言って本人もわかりましたっていう、それがリーダーですから、決まると、じゃあ何やろうって話はどんどん決まっていきますから。それをまずね、決めておかないとですね、なかなかここから先ですね、みんなが傍観者になっちゃう。あら、不況だな、油も上がる、なんかまた人口も減った、なんか隣の村うまくいったら、あっちもうまくいった、あっちもよけた話、これだけはなんかな、誰かなんとかしてくれないかな、って話になっちゃう。まずリーダーがおっしゃってることが大事ですね。これは日本中の課題でもあるんだけど、特にですね、人口が減り始めたらね、もう待ったなしですから。人口が減り始めたら待ったなしなんで、時間との勝負ですから、こう早くですね、まずリーダーをおっしゃってなきゃいけないということですね。それから、私は思うんですがね、今この木がね、すごく大切にされています。木をもっとね、見直す何かをやるといいと思いますね。今日も森林実習をちょっとね、営林署の方にお手伝いいただいてやりましてですね、丸太を転がして持ってきたんですよ、そこへね。で、丸太その横に細い間伐の丸太を置いてありますがね、あんなもんでもね、ちょっと手間で持ってくればですね、トマトの雨よけの柱くらいになりますよね。ねえねえ、いや、本当になんかね、何でも使い道あるんですよね。で、そんなもんすぐ腐るじゃないかという人いますが、いや、腐ったらもう一回切ってくればいいんですよね。間伐でね、切らなきゃやんないけど、どんどん出てきますから、また切って使えばいいわけですよ。大変にもなるでしょ、腐ればね。だから何にも問題なくて循環で考えればね。ですからそういうことをね、実はね、やる非常にね、実験してみるいい場所でもあるんですよ、都会の人にとってみると。地方というのはね。ですから地元の方にとってみればそんなね、めんどくさい昔の生活なんかうんざりだっていうのはよくわかるんです。でもですね、都会の人にしてみればね、やってみたいわけですよ。面白がってね。で、そういうのをだからうまく組み合わせていくとですね、都会の人も喜びますし、地元の人もですね、まあ、ね、来ればね、お弁当皆さんお食べいただけますしね、何がしかね、地元の方にもね、メリットありますわな。ね、そんな風にして共存共栄の道を図っていくことがね、すごく大事だと思うんです。特に木は大事です。今ですね、木質燃料っていうのはどんどん使われ始めてますね。で、木を素材を生かした住宅だとか、木の素材を生かしたね、調度品なんかもどんどん増えてるんですよ。もっともっと活用できますね、これは。で、売り先の確保が必要ですね。売ろうとすれば。だからそれはね、富山号出身で、都会で働いている人とか、そこまで手を伸ばしてネットワーク組んで売るんですよ。いろんな人いるでしょうから。だから、場所は富山号なんだけど、富山号出身な人、それから富山号のファンの人、これをネットワークして、あれはね、いろんなことできますよ。いろんなノウハウを持ってる人いるはずですから。で、とにかくですね、もう一生懸命という言葉がある通り、あれは最近よく感じますよね。一生懸命の、一生懸命って言うじゃないですか。 一生懸命にってことを我々普段よく使いますけども、懸命、命をかけるとなんか大げさに聞こえますよね。でもなんかわかりません？この時代。一生懸命にやんなきゃ済めないですよね。でしょう。例えば、遠山でもいいし、どこでもいいし、ね、東京でも横浜でも長屋でもどこでもいいやつって言ってたら、何も始まらないですよね。何の生活の基盤もできないじゃないですか。双方にとって。ね、都会の州も地元の人たちも。一生懸命のね、この命をかけるってなんかよくわかるんだ最近ね。ここに命をかけた、ここをなんとかせなきゃならんっていう人が出てきて、それを広げていかないと、土地は守れないってことですよね。今時ね、隣から矢を打ちかけてですね、攻め込んでくる人はいないでしょうがな。でもやっぱり守れないですよ。人口もだんだん減り始めてるわけだし。なんかね、命がけでね、ここを守ろうと、なんかしようという人がね、どうしてもいるんです。でね、元からそこにいる人もそこで頑張らないとなんとかならんし、都会の州もですね、なんか自分で頑張れる場所を探さないと、都会の浮いたの生活だけじゃねえ、なかなか将来展望が描けないんです、これから先は。だからここはね、本当にね、歴史の転換点ですね。外国なんか見ましてはもう完全に戦国時代でございます。アメリカはですね、はっきり言っても覇権をね、実は相当失ってるんです。アメリカに頼って生きていこうなんて国はもう日本しかないと思います、今。政府が本気で考えているのは。もうどの国もですね、もう戦国時代そのものです。東南アジアも中国も。顔じゃあですね、アメリカをね、称えながら、裏全然反対なことやってますから。外国人をですね、排斥、外国人にやりたい方でやられたら国がなくなります。日本みたいなことになります。だからね、ちゃんとルール決めるんです。金持ち逃げされないように。食い荒らされないように。でもこれやりすぎると会社がみんななくなっちゃって、かえって経済衰退するんです。開けすぎず、狭くしすぎず。この加減がね、一番難しいんです。経済の運営っていうのは。自由化もやりすぎちゃダメだし、締めすぎたら今度経済に行き詰まるし、上手に現場を見ながらですよ。現場を見ながら加減する。これがね、経済政策なんですよ。あ、みんなやってますよ、今。東南アジアの国だって、ロシアだって、中東だって、必死になってやってますよ、今。ものすごい情熱ですよ、今。世界の国々は。日本だけですよ。アメリカの言うこと聞いたらうまくいくって信じきってんのはね。どうにもならない。でもね、私時間の問題だと思います。どうやらね、この秋にはね、投げ出し解散らしいんですよ。福田政権投げ出し解散ね。もう全部おじゃんと。だって福田さんって、明日の話すんどくんですって。明日以降の問題について打ち合わせに行くと怒るんですって。今日の問題だけにしてくださいっつって。そのくせね、安倍さんよりも長く、一日でも長くやりたいんですって。安倍さんより一日も長くやりたい。どうにもなんないよね。まあ、それしかおらんのですよ、人材がね。でまあ、だから野党も与党もね、含めてね。だって野党も気に入らないんだよな。自民党と民主党両方受けて、公募でね、民主党受かったから民主党になりましたとか言うでしょ。あれ本当の政治かって思っちゃうよね。信念持って民主党になったんじゃなくて、試験受けて民主党受かったから行きましたってたぐりでしょ。そんな結構いるんですよ。若い代議士なんかでね。もうまあ、いい人もいますから、もういませんけどね。なんかね、この人本当やってくれるのかなって感じがするんですわ。ですから私はね、政界大再編だと思いますよ。で、東京の方でね、まあ大再編に向けて何をするかってことでね、日本としてってことを今考えてるんです、実は。で、私、もう一回ね、やっぱ金融機能を復活させて、日本工業銀行みたいなのを作り直さないとダメだと私前から思っていて、要するに日本を変えるための起爆剤、ね、どん底を救うための起爆剤はどうしてもいるんで、それはやっぱ最後の国のね、ご方向でやらないとダメですから、それだけはぜひね、東京もやらなきゃならんと思って、いろいろ今ね、まあ、考えて行動しているところなんです。でもその後ですよ。要するに、富山号どうすんだと。みんなどうやって暮らしたいのと。意見を言わなかったら、全く何も動かない時代ですよね。ですからまあ私もですね、前にありまして、富山を来させていただきまして、まあ、普段小田原にいますから、小田原でもね、いろんな研究したり、まあいろんなことやってますんでね、畑も田んぼもやってますんで、まああといろんなロハスな活動も全部やってますから、まあそういうことを踏まえてですね、富山号でもぜひ頑張らさせていただきましてですね、まあなんか皆さんと共にですね、富山号の未来を考えていきたいと思うんですね。私も曽祖父の代まで、天竜川の奥で栗の木を作っていたと言い伝えられてるんです。場所はわからないんですけども、天竜川の奥で栗の木を作ってたそうなんです。明治の初めぐらいまでね。まあ、何かご縁があるんだろうと思うんですね。何かおそらくこの辺とご縁があるんだろうと思うんです。で、理由は本当によくわからないんです。 で、なんかね、やっぱこの自然との共生の姿、人々の生き様、そしてみんなの気持ちの中にですね、21世紀の明るさがね、間違いなく私あると思います。これはいろんなところ見てるからそれわかるんで、地元の方々はどこな、なんでかなと思われるかもしれませんけども、私、本当にあちこち見てますんでね、まあ、ここのパワーのね、は違うなって前から思うんですね。まあですから、今後ともですね、まあいろいろ努力して、現場の発想でね、着々と積み上げてですね、で、やるべき手はね、どんどん打ってって、行動していく時だというふうに思っております。今日もいろいろ申し上げましたけどもね、とにかくですね、今が行動の主導期です。一生懸命という言葉はもう本当にこの通りでございます。ここでなんかね、本気で頑張らないと、ここで踏ん張らないと次なくなっちゃいますから、ですから、遠山号の方にはぜひね、次のリーダーをね、皆さんで本当に選んでほしいですね。言い出しに合併しちゃったかなんてそんなこと言ってないでね、まあ行政は行政で、やっぱ次のリーダーをね、ちゃんとみんな選んでいただいて、リーダーを押し立てて、さあやりましょうと。何やるかみんなで考えるんですと。そういうふうに持ってっていただかないとね、ダメだと思いますから、ぜひね、頑張っていただきたいと思います。本当に今回もですね、遠方から多くの方に お越しいただきまして、本当にありがとうございました。ぜひね、これからも何度も何度もね、富山に来ていただきまして、下月祭りにも来ていただきましてですね、楽しんでいただきたいな、というふうに思っております。四季折々のね、企画をこれからもしてまいります。また地元の方々にはですね、引き続き高橋よろしくお願いしますと、ともにですね、私も月に一遍ぐらい、来るようにしておりますので、またいろいろとね、お教えいただければというふうに思っております。今日本当に長い時間お聞きくださいまして、誠にありがとうございました。どうも、これにて失礼いたします。ありがとうございました。